それでは今日は SNS での出会いの達人ということで、先生ということでね、ヒロさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それでヒロさんは、僕今 SNS での出会いの達人ということでご紹介したんですけれども、そうですね、ちょっと年齢的に、今40半ばぐらいでしたっけ？
そうですね、40半ばです。
はい。で、年齢的に40半ばで、まずこう前提として、僕はこの SNS の出会いって場所は変わっても本質は全部同じことを昔からやり続けてるなっていうのを感じてるんですよ。
ああ、そうですね。
ね、
別の
だ
こと
から、
にチャレンジしたいと思いつつも同じ手法をとってますね。
そうですよね。場所は変えても基本的な原理原則が変わらないじゃないですか。はい。で、ヒロさんは、40代半ばですと、やっぱ掲示板の頃からそれをやっていて、で、あとミクシーとかですよね。
そうですね。
ね、で、今、若い子でミクシーって知らない人いるかもしれないんですけれども、
そうですよ。
日本版フェイスブックだと思っていいですかね。
その通りだと思います。
はい。
まだ
なの
残って
で、
ますけどね。
そうですね、そうなんですよ。実はまだ残ってて、実はミクシーって結構ありなんですけれども、今現在もですね、それで結果出してる人っているんですけれども、あと、出会い系、いわゆる昔からある出会い系で、ただ、いわゆる多分マッチングアプリとかで行ってる戦略とは違うんですよね。
もう全然違いますね。
やっぱね、お聞きするとね、SNS の戦略なんですよ。はい。
そうなんで
で、
すね。
はい、はい。つまり、SNS っぽい機能のある出会い系で、その機能を使って同じことを仕掛けてる感じですよね。
全くその通りです。
ですよね、はい。い
昔か
や、
らやり方全然変わってないです。
そうなんですよ。で、今は多分同じことを一番盛んに行われているのは、今はっていうのは、これ今録音しているのが2020年の11月なんですけれども、この時点でおそらくね、今一番全く同じ手法なんですけども、場所としてそれをやっている人たちが多いというか、活況なのがツイッターだと思うんですね。
なるほど、確かにそうですね。
はい。なので、ヒロさんはちょっと最近ね、激務で、ツイッ
仕事が
ター、
仕事が忙しくて。
すごいですよね、これ、今、だって夏休みって言ってましたよね。
今日夏休みです。しかも今、4日間取らないといけないので、今日初めて取ってます。1日だけ。
これ、4日じゃなくて1日なんですか？
もう1日で諦めます。もう無理です。
今、11月18日なんですけども、夏休みを4日取らなければならない夏休みをやっと1日今日取ったっていう形で、あと諦めたということでね、もう、
人事
は
から
い。
も取れと言われてるんですけど、ちょっと無理ですね。
ただ、ヒロさんの企業はめちゃくちゃ夢があるとこなんでね、いわゆるベンチャーなんで、
そうです。
はい、だから全然、なんていうのかな。使い潰されてる夢のないブラック企業みたいなところは全然違うので、むしろね、このまま今言ってる企業に貢献し続けて、ね、で一発ドーンと当てた時の爆発力がすごいので、
みんなそれ狙ってますね。
ですよね。いや、わかりますよ。てか、やっぱそれがないとね、ベンチャーっていうのはやれませんよね。
そうですね。
はい。
そのおかげで仕事ばっかりして、最近ちょっと、なんだろう、ちょっとおろそかになってるんですけど。
はい。こうなる前は、もうずっとかなりね、やり込んでて、SNS を。で、当時、お会いしたとき、当時聞いただけでも、エロマッサージとかでしたっけ？クンニとかエロマッサージの方向性でブランディングしたんでしたっけ？
一番最初はそうですね、マッサージの方ですね。
はい。最初はマッサージでブランディングしてって、で、クンニとかでもブランディングして、
そうですね、クンとか、エッチの、その愛とか、そっちの方ですね。
エロとか愛とかですね。はい。そういうので、ブランディングしてって、で、普通に経験人数は、
どのくらいだろう、数えてないけど、100人ちょいぐらいかもしれないですね。
ああ、
200人はいってないと思います。
そうですね、100とか200とか、いわゆる今ね、ちょうどね、別の方からもちょっとそんな相談を受けてて、結構、オフパコっていう言葉が今あるらしいんですけど、まあ、ツイッターで、あ、そうですね、はい、はい、ツイッターで、もうやり取りして、で、待ち合わせして、そのままホテルに行くことなんですかね、確か。
ああ、なるほど、そういう意味なんですね。
多分、すいません。僕も今、
食事を挟まないで行くっていうことなんですね。
ああ、ごめんなさい、今ちょっとね、適当言いました。
ああ、なるほど。でも、そんなイメージですよね。
あ、そうですよね。あ、すいません、僕、いろんな人から聞いてることの、その人たちの文脈で、ああ、こういうことなのかなって勝手に判断しちゃったんですけど。まあでも話聞いてると結局やってることって昔ながらの SNS を現代はツイッターでやってるんだなって感じがしてて、
そうですね、はい、
はい、なので本質はずっと一緒だと思うんですよ、
はい、
で、まあ、その今オフパコみたいなこと言ったりとか、あとヒロさんもエロ系でガンガンブランディングしてったので、
はい、
もうやっぱり会うイコールホテルに行くが前提じゃないですか。
そうですね、はい、
はい、で、ただ僕はそれは狙ってなくて、というか僕が昔やってたのはミクシーだったんですけど、
はい、
そこはむしろちゃんとした出会いの場として活用してたんですね。実は今もミクシーとかツイッターで同じことをやって、普通の健全な出会いの場として活用してる人もたくさんいるんですよ。
いや、そうです、
そうですね、だから、別にエロじゃないとできないとか、そういうことではないんですね。
あ、もちろんそうだと思います。
はい。で、ただ、まあ、たまたまというか、
はい、
まあ、SNS でブランディングを、まあ、出会いの方向に持っていくんだったら、趣味とかね、
はい、
まあ、大体趣味ですよね。自分の趣味系の人ジャンルでこう特化させていってブランディングしていくんですけども、それをそのままエロとしてブランディングして特化させていくと、はい、もう、会うイコールセックスっていう前提で作って、それこそ普通に100人とか200人とか、はい、バンバンバンバン回していけるっていう状態があって、
はい、
まあ、
はい、そうですね、
そうですね、でそれを、まあ今ツイッターでみんなそんなこと言ってるんですけども、
はい、
正直それはもう掲示板の時代からあって、手法としては、
そうですね、
でそれをもうずっと昔からそんなのやり込んでるよっていうのが、まあ、ヒロさんですね。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。
あ、はい、すいません、ちょっと説明が、ね、いつもよりめちゃくちゃ長くなっちゃったんですけど、
はい、
多分この SNS の出会いに対してあんまり認知されてないのかなと思ったんで、ちょっといつもより丁寧に解説しちゃいました。
なるほど、
はい、
してそうですね、はい、まあ、見ないですよね、こういうやり方ってあんまり。
そうですよね、ノウハウとしても、まあ、出てはいるんですけれども、
はい、
やっぱりうさんくさいイメージの方が先に来ちゃうんで、
うん、
やってる人も少ないと思うんですけれども、
はい、
ヒロさんはそもそもどういうきっかけでこれ始めたんでしたっけ？
いや、もう本当にマッサージの、を、最初に覚えて、もともとなんか、
はい、
3P とかの募集でマッサージとかがあったんで、
3P で募集で、3P とマッサージっていう募集で掲示板でかけてたんですか？
マッサージしてくれる人みたいな、
はい、
ので、募集がよくかかってる掲示板があって、で、そので 覚えると、
はい、
できるんです、そんなの出せるんじゃないかって思って、
すいません、音がね、ほぼ全部切れました。
はい、
はい、
またお聞かせすると、当時その掲示板が、僕が住んでた地域に特化したなんか掲示板があって、
地域に特化した掲示板、はい、
はいはい、でそこでなんか、カップルさんから、
はい、
マッサージできる人いませんかみたいな、そういうお誘いの掲示板がよく投稿が上がってて、でそれで、
はい、
マッサージできる人となんか遊べたりするのかなっていうところで始めたんですよね、はい、
あ、わかりました。すいません、ちょっとね、音声がかなり悪いので、こちらで聞き取ったことを僕の方でまとめさせ、一回毎回要約させてもらいますね。
すいません。
はい。
ちょっと風が強い。
風多分やばいですよね。音がすごい、ノイズがすごいんで。
マジですか。ちょっと移動します。
あ、はい。
はい、大丈夫ですよ。聞きやすくなると思います。
そしたら、
はい。
まあ、当時、最初は地域の掲示板みたいなものがあって、で、その地域の掲示板の中で、カップルで、私たちをマッサージしてくれる人いませんかみたいな募集があったっていうことですか。
そうですね、自分の彼女にマッサージしてくれる人いませんかっていうのを、でそのまま彼女が乗り気になったら、はい、エッチなことしていいですよみたいな掲示板があったんですよ。今でも多分探せばあるんですけどね、そういうのって。
へー、すごいですね。
で、当時僕全然マッサージどうやってやるかも全然知らないまま、はい、まあとりあえず応募しないと始まらないかなと思って、
はい、
で応募してたらいつの間にかなんか一回当たったんですよ。やってはお願いしますっていう感じで、
はい、
でそれからも必死にどうやるのかっていうのを調べて、
あ、マッサージの仕方をそこから調べたんだ。当たってから
当たってからです。
はいはいはいはい。
で、そういうのを何度かやるうちに徐々にまあ上手くなったって感じなんですかね。はい。
そういうのって掲示板で募集されてて、行きますって言って行ったら、はい、カップルが2人ともいるんですか、男と女が。
いや、もちろんいます。はい。
あ、で彼氏が多分、はい、じゃあ3人でホテルに入って、
はい、
で、彼氏が隣で見ているところで、はい、彼女をマッサージしてって、
はい、
で彼女が、すごく乗ってきたらそのままセックスして。
そうなんです。はい。
でそれを彼氏さんが見て興奮するみたいな感じなんですか。
そうなんですね。はい。たまに映像を撮られたりもしましたけど。
映像を撮るのもあるんだ。すーげーディープですね。はい、てかよくそれに応募しようって思いましたよね。なんか怖いお兄さんが出てきたらどうしようとか思わなかったんですか。
あ、それはなかったですね。そういうのは思わなかったですけど、
はい、
はいはい、いやとりあえずそっちよりマッサージ下手だと思われたらどうしようとか、そっちの方がありましたね。なんかうまく騙してとかっていう感じだったんで。
あ、うまくなんですか。
騙してマッサージ師さんとして呼ぶので、
はい、
その気にさせて、はい、そのままエッチまでも入っちゃってくださいみたいな、寝取ってくださいみたいな、そういう依頼が結構多かったですね。
あ、
彼女には内緒にするんでっていう感じです。
あ、そっかそっか。だからそれはやっぱり、
はい、
男側の欲求なんだ。
そうなんです。はい。彼女が、はい、マッサージからいやらしくなっていく彼女みたいな、そういう感じです。
それってどのくらい前ですか。10年前とかの話ですか。
10年前です。今でも絶対あるこういう
あると思います。あると思います。
10年くらい前の話ですね。はい。もうちょい15年くらい前ですね、僕がやり始めたのは。
一時ね、寝取られでしたっけ、寝取り、なんかそういう単語がどっか、はい、アダルト業界で出てきたと思うんですけれども、
はい、
そもそもそういう需要はもう15年も前からあったんだ。
ありましたね。
それでじゃあエロマッサージとして、
はい、
どんどんブランディングしていったわけですよね。
そうですね。はい。で、要はだから女性には気づかれずにその気にさせてっていうので、はいはいはい、よく依頼が来ました。
よく依頼が来るっていうのは、
はい、
例えばその自分のプロフィールっていうのはその掲示板のどっかに掲載することになるんですか。
それは、その掲示板から次ミクシーに軸を移してからですね。
あー、なるほどね。
ミクシーの中でそういうふうにそういうアカウントを作って、
はい、
その今までの過去 の経験談とかを日記に書いて、
はい、
でそうしてるとそういうお誘いとかがよく来るようになったりしてました。
はい、それもうね、完全にツイッターでやってる人たちと全く同じことやってますね。
でそのうちカップルさんじゃなくて女性担当の人からも応募が来るようになってみたいな、
はい、
私もしてほしいみたいな感じです。
あー、そっか。だから、まあ、エロマッサージで最初はそうやって特化していったんだ。
はい。
すいません、これね、多分聞いて分かる人はすぐに分かると思うんですけども、
はい、
ちょっと分からない人のためにもう少し僕解説加えさせてもらいますね。
あ、はい、お願いします。はい、
そうすると、 まあ、ミクシーって SNS で、まあ、今の Facebook みたいなものなんですけれども、まあ、そこで自分のプロフィールを作ってで日記を書くっていう機能があるんですよね。
そうですね、はい。
で、この手の人たちのやってることって結局そのプロフィール欄に、まあ、例えばエロマッサージだったら自分はエロマッサージのプロフェッショナルだっていうことをこうしっかりと書いて、
はい、
で日記の欄にその実体験っていうんですかね、
そうですね、
はい、もういつこんなことがあってこんな人と会ってこんなことやったみたいなのを個人情報が分からないようにしながらちゃんとそういう活動をし続けている人なんだということをしっかりこう SNS 上で作り込んでいくんですよね。
そうですね、はい、
はい、
その日記が薄いうちは全然応募来ないんですけど、もう50、100と溜まっていくと自動的に応募が来る感じですね。
あ、じゃあこっちから足跡ツール使ったりとか、女の子に足跡つけまくったりとかはしてないんですか？
最初のうちはやりますけど、
はい。
日記が溜まってくると、もう
はい。
自動的に向こうから来るようになります、一定数。
ああ、
で、
もう
それ
そ
を
れ。
また日記に書いて、その時間ですね。
はい。いや、それもうね、完全にね、今、ツイッターでやってる人とね、全く同じですよね。
だと思います、はい。
いや、そうなんですよ。これ、昔からね、あってね、結局場所が変わっただけなんですよね。僕が知ってるのだと、エロ小説家って人もいましたね。エロ小説家としてブランディングしてって、で、なんだったっけな、あなたをモデルにしてエロ小説を書きますみたいなとかね。まあ、多分この辺は工夫次第だと思うんですけど、あと SM パートナーを募集するみたいなのもありますよね。
ああ、そうですよね。
はい。SM のまあ専門家みたいな感じで、で、そういうことに興味がある人だけをこう集めていくとかね。
こういうのって、その興味ない人は全然反応しないですけど、一定数絶対興味ある人いるんで、
あ、そうで
そう
す
いう
ね。
人
はい。
を釣っていく感じですよね。
そうですね。まあ、あとは、最近の傾向だと結構ターゲットを絞ったりもするんですよね。いわゆる既婚者限定とか、既婚者さん、まあそれは、まあ、言い方ですよ。人妻限定みたいな、AV みたいな、アダルトビデオみたいな切り口じゃなくって、既婚者で旦那、セックスレスになって、旦那さんから男として見てもらえないっていう、その人たちを癒すみたいな立ち位置とかですよね。
そうですね、はい。なるほど。
はい。で、こういうのって、もうやってる人がめちゃくちゃたくさんいるので、どういうふうにやればいいんですかって聞かれると、まあ、一つには、教材なんかもあるので、それご紹介することもできるんですけども、まあ、それも一つの手なんですけど、普通に、やってる人を真似するのが一番早いなって僕思うんですけど。
そうですね、まあ、やりながら、あと自分でどういうのが得意かなっていうのを、自分で探していく方がいいかなと思い
あ、自分の特性を
ますね。
しっかり見極めて、自分なりの、まあ、個性を伸ばしていくってことですよね。
そうですね、はい、興味のある分野とか、やっぱ強いですもんね。
はい、そうですよね。自分が本当に興味を持ってる分野の方が強いですからね。
そうですね。
まあ、あとちょっとついでに話を膨らませると、今ね、やっぱエロの話ばっかしてますけど、別にこれ趣味でも全然よくって、そうですね、まあ、なんか映画とか、まあ、映画だと広すぎますかね。なんかあとスポーツですよね、ダーツとかビリヤードとか、ギターとか、なんかそういう趣味系で同じようにブランディングして特化させてって、で、しっかりとこういう交流を作っていくっていう感じですかね。
そうですね、最近だとキャンプとかあるんじゃないですかね。
ああ、キャンプはあるでしょうね。で、やっぱり、この SNS の一番のメリットって、そうやってブランディングできるんで、プロフィールを固めて、で、日記をたくさんつけてったり、活動記録ですよね。まあ、ツイッターの場合、その活動記録が全部つぶやきになるんですけども、そうやって活動記録をずっと溜まっていくと、もう本当にその専門家っていうことになるので、やっぱりある種のカリスマ性みたいなものがすごく働きやすいんですよね。
そうですよね。
はい。まあ、それを、エロ方面で特化させていくと、まあ、ヒロさんみたいなことが全然できますよっていうことですね。まあ、SNS ではそういうふうにして、自分のコミュニティを作り込んで、その中のトップに立って、で、最初はね、こっちから、まあ、足跡をつけるとか、 まあ、ツイッターだったらフォローするとかになってくるんですけども、そういうふうにしてちょっと地道なことをやらなきゃいけないんですけども、どっかでその流れが変わるんですよね。
そうですね、はい。
もう放っておいてもどんどん向こうから来る状態になるっていう感じでね。
はい。もうあとはルーティンですよね。なんか、
ああ、
ま、新しいことを書いて、日記に書いてとか、ツイッターだったらツイッターでつぶやいてるっていう感じですよね。
はい。そうですね。ちなみに、なんかヒロさんの方から、もしこれ、こういうやり方に興味があるという人に向けて、なんかアドバイスとかノウハウ的なことってあります？こういうことに気をつけたらいいんじゃないかとか、こういうふうにしてやればいいんじゃないかとか、コツとかですね。
とりあえず、最初は全く反応ないんで、
はい、
諦めずにやるぐらいですかね。
あ
で、やっぱ試行錯誤をやっぱするしかないと思います。日記の内容をちょっと変えてみたりとか。
はい。
そうですね。あと、なんか、ミキシーの場合とかだったら、そのマッサージでやってたんですけど、コミュニティに入ったりとか、はい、少しでもそういう、そういう人が近い、ところにとかですね。
はい。
っていう感じで、はい、
うんうん、
やってますね。
うんうん、ミクシーだと、まあ、そういうマッサージ系のコミュニティに入って、
はい、
でそのコミュニティの人たちを狙っていくってことですよね。
そうですね、はい、うん、ただマッサージってちょっと微妙で、あんまり近くこっちから近づくと気味悪がられたら逃げられるんで、
あ、
どこまで近づくかっていうのもあるんですけどね。
うん、
あんまりこっちからコンタクトすると逃げられるんで、
うんうんうん、
なんで興味を持ってもらって向こうから来てもらうっていうのを誘う感じです。
うん、だからブランディングができるまではちょっと大変だぞってことですね。いや、確かにそうなんですよ。これね、出来上がるまでが大変なんですよね。出来上がってからはもう本当にもうただ寝て待つみたいな状態ですけどね。
そうですね。
まあ、ちなみに今ミクシーをとかね、掲示板を中心にお話しいただきましたけど、これ、まあ、現代の例えばツイッターだったら、まあ、ツイッターもプロフィールありますし、でミクシーでやってたこの日記の部分っていうのはツイッターでつぶやきの部分になるわけですよね。こういう活動をしましたとか、こういう人と出会いましたとかって。で、今コミュニティのお話しされたんですけども、やっぱそういう属性の人にアプローチするのが一番近道だっていう意味で言うと、
はい、
ツイッターではみんな、似たような、つまり例えばツイッターでエロマッサージ師っていう人がいたら、その人をフォローしてる人にアプローチしていくっていうのをみんなやってますね。
ああ、なるほど、
うん、
そうなんですね。
まあ本質的には同じことなんですけれどもね、それで誰が興味を持っているかっていうのをちゃんと把握した上で、その興味の持っている人にのみ、まあ、一生懸命こう、まあ、ツイッターだったらフォローしていくし、
うん、
SNS だったら足跡つけるみたいなことするって感じですね。
そうですね、
はい、であとは、プロフィールはすげえ活動してる人っていうのかな、うまくいってる人のプロフィールをいくつか参考にしながら、まあ、自分のコンセプトを決めて、
はい
はいはい、どの方向でブランディングしていくかっていうのを決めて、あとはそういう日記をひたすら書き続けるって感じですね。
あと一つポイントがあると思ったんですけど、
はい、
今、
はい、
結構尖らせた方がいいですね。プロフィールとかそのやりたいことに対して
尖らせるっていうのは具体的にどういうことですか？
ぬるく書いちゃうとどっちでもいけますとか、はい、なんかなんだろう、はい、こっちでもあっちでもなんかどっちでも対応できますっていうよりは、一つに特化したようなプロフィールにした方が刺さりやすいですね、はいはい、刺さる人には。
まあ、それは例えばヒロさんだったら君に特化させるとか、そういうことですか？
あ、そうですね、はい、
うん、
最初から何でもできますとかだったら、
はい、
あんまり来ないと思いますね。
あ、なるほど。
マッサージだけで行くとか、
はい、
そのエロ系だけで、エロ系のもう本当ほんの限られた分野だけで行くとか、
あ、
ここが強いですっていうのをアピールしていかないとなかなか去りにくいと思います、
はい、ああ、いや、もうビジネスと一緒ですよね、
はい、
確かに何でもできますだとちょっと逆にふわっとしすぎていて、
うん、なんか別の人でもいいやみたいになっちゃう、
うん、逆にこの専門家ですって、まあ、ニッチに絞られた方が、
はい、
自分のニーズとマッチしていた場合、やっぱそっち見ちゃいますもんね。
そうですね、はい。
ああ、それ重要ですね。すげえ参考になります。
まあ、そこを強調していくような感じで、尖らせた方がいいと思いますね。
ちなみに、まあ、ヒロさんの感覚でいいんですけども、毎日、じゃあ、例えば1時間ぐらい一生懸命その作業に取り組んだとして、最初の成果が出るまでにどのくらい頑張ればいいと思います？
多分1人目捕まえるのは1ヶ月ぐらいでいけると思いますね。
あ、そんな早いですか？
僕だったら、僕、1回休止してて再開したりしたんですけど、再開して別のサイトで始めたときに、30本目ぐらいで1人目捕まえた気がします。
あ、すみません、今ちょっと音が飛んじゃったんですけれども、再開してから、
再開してから、日記を書き続けて、で、30個目ぐらいで1人目。で、次が、また10個ぐらい書いて、次の2人目みたいな。だんだんその間隔が狭まっていく感じです。
ああ、30っていうのは、日記の数ですか？
あ、そうですね、はい。
でも、最初は実績がないわけですよね。
実績がないので、僕の場合だったら、その前やってた活動をもう一回リライトして書くとか、やってました。
なるほど。
はい。
じゃあ、本当に実績ゼロの人はどうすればいいですかね？
実績ゼロの人は、どうしたらいいですかね。なんか、司法論とか書いたり、
他の同業というか、同じようなことをやってる人のも、
はい。
適当にパクってリライトしたらダメですか？
まあ、
ダ
そ
メで
れ
すかね？
も何もないときはあるかもしれないんですけど、バレる人にはバレちゃうと思いますね。うさんくさく出たりするとちょっと良くないんで、そっちよりは、経験ないけど、こういうふうに考えているとか、自分の考え書いたりとか、どこがいいんじゃないですかね。まとめてみたりとか。
まとめる。
なんか、マッサージだったら、マッサージの手法についてまとめてみたとか。なんかそういう、まあ、経験ないならないなりになんか作業する感じですかね。
まあ、変に嘘をつくよりも、
はい。
まあ、例えばマッサージで行くんだったら、そのマッサージの手法についてしっかりノウハウみたいな風にして書き続けたりとか。
書いたり、女性に対してどういうふうにやりたいっていうのを、もっと真摯に書くとか。
まあ、精神論みたいなものでもいいので、
はい。
ある種の熱意をしっかりと書いていった方がいいということですね。
そうですね。はい。経験なくても多分受けてみたいなっていう思う人は多分出てくると思います。あと最初からその本当にマッサージだったら、いきなりそっちの怪しい方行かずに、最初は普通の正統派の方で書いてみるとかですね。
いきなりエロマッサージに行くんじゃなくって、ちゃんとしたマッサージとして、マッサージ師として最初はやっていくってことですか？
ちょっとさっきの尖ってるとは、ちょっと反すること言っちゃってるんですけど、相手の警戒心、特に、まあ、ちょっと必要な部分だったりもするんで、まあ、尖らせてもうまくいくかもしれないですけどね。怪しさが出ない、なんか、いやらしさじゃなくて、なんか、相手を本当にちゃんと気持ちよくしたいっていう思いが伝われば、多分来る人は来ると思うんで。
なるほど。やっぱエロ全開。
でも、なんか誠意が伝わるっていうか、そういう部分はあると思います。
そうですね。まあ、ただやりたいだけみたいなのが出ちゃうと、
それ一番最悪です、多分。
わかります。これね、ちょっとすいません、ニュアンスの問題なんで、なかなかピンとこない人いるかもしれないんですけど、確かにエロ系で尖らしてる人も、絶対ただやりたいだけみたいな印象ではないはずなんですよね。
やっぱそういう日記書いてる人いっぱいいますけど、僕が好印象を持つ人って大体その女性大切にしてる人とかですよね。やることはやってるけど、でも大切にしてるっていうのは伝わる人の日記はすごい読んでて心地いい気がします。
だから、たとえエロで言ってても、女性に対する優しさとか誠意とか誠実さとか、自分がいかにね、そこを本気でちゃんと考えてるかっていう部分は絶対に必要だし、 そこを抜きにして、どうしても、あ、この人やりたいだけだよねみたいなのが見えちゃうと、もう誰か
あ
らも
と、
相手にされませんよってことですね。
そうですね、はい。
ああ、でしょうね、分かります、それ。
そういう人がなんか、体験いっぱいしてますって書いても本当かなっていう気がしますね。
ああ、
疑ってみちゃうところあります。
なんちゃってじゃないのみたいな感じですかね。
あ、そうですね、はい。
あとなんかヒロさんの方から付け加えておくこととかってあります？これはもしね、自分もやってみたいっていう人に対して、まあ、これは大切じゃないかなみたいなのって。
いや、もうあとは試行錯誤やすることじゃないですかね、諦めずに。諦
とに
め
か
たら
く、
もう何もならないんで。
とにかく最初がすげえ大変だけど、乗っかっちゃったらめちゃくちゃ楽だから、その最初の部分で試行錯誤を諦めるなってことですね。
そうですね、相手の反応を見ながら、いろいろやってみるということじゃないですかね。
わかりました。ということで今日は SNS での出会いの達人ということで、エロに特化した体験談というかね、ヒロさんがそういう人なので、どうしてもそういう方向性でお話し進めちゃったんですけども、決してこれエロだけじゃなくって、いろんな趣味の分野とかで、普通にクリーンでね、健全な出会いにも全然活用できますし、そうやってる人もたくさんいるので、ぜひぜひ、参考にしてください。ということで、ヒロさん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。